今日は第一月曜日です。認知症の誤解されやすい情報を毎月紐解いていただいてます。病気の不安を取り除いて、時には壮絶とまで言われる重い介護のイメージを少しでも皆さんに軽くしていただける、そんなヒントをお伝えしております。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はリスナーさんからの、ご質問に答えていただこうと思います。認知症の方が行方不明になるニュースなど時々報道されます。行方不明になっている方を見かけても、どのように声掛けすればいいのか分かりません。急に怒られたりしないでしょうか。注意することなど具体的に教えてください、というご質問なんですけども、本当に最近ちょっと多くなってきましたね。
そうですね、
はい、
認知症の中で精神行動障害っていうところで、まあ徘徊に伴うのかもわかんないですけど、ただ、冬場は寒くなりますから、
はい、
あまり家に帰ってこれなくなるっていうのはちょっと生命的にも危険なところもありますし、
そうですね、
それはちょっと大変なところなんですけど ね、
だからやっぱり一刻も早く皆さんの協力を得て、はい、見つけるってことは大切になってきますね。
そうですね、僕の方、丹波市と丹波篠山市、もちろん三田市なんかもやってると思うんですけど、SOS ネットワークっていう形で、まず認知症高齢者の方を登録システムですね、まあ、警察なんかはちゃんと大体よくて徘徊というかいう人もあるみたいなんですけど、それを市はちゃんと認知症の高齢者の、
はい、
もし徘徊する恐れのある人がいるんだったら、前もって登録しておいて、その中でその発見探すときに役立てようっていう、ネットワークみたいな感じで、笹山市は SOS ネットワーク、見守り見守りネットワークとか言ってますね、
はいはい、
だから一応その市役所の方に徘徊の恐れのある方を登録しておいて、もし亡くなったり分からなくなった時に、警察とともに探していくっていう、窓口を多分市役所が持ってるかも分かんないですね。
で、先ほども徘徊という言葉を先生こう渋々使われた表情からも分かるように、この時間では決してそれは意味なく外に行かれたんではなくって、ご本人が目的を持って出てらっしゃるけども、途中で帰り道が分からなくなったり、目的も忘れてしまったりという、そういう状況でよそから第三者的に見るとなんかうろうろしてる、ね、っていうことで徘徊という言葉がついてしまったと。
よく探す時もどこ行ったのっていう時に、
はい、
その人の生活史というか昔仕事してたところとか、実家とか、
はい、
そういうところに向かうはずですから、なんか不安を持って、ここどけや分からなくなったっていう場合に、その実家っていうのが多いですけどね。それと僕が経験するのは昔行ってた仕事場に向かって行ってる、例えば、地域外に出る場合もあるんですけど、そこに向かって車運転して行ってるという場合もありましたね。だから、それを言うことを、いつも言うんですけど、この認知症高齢者の生活史っていうか、その辺を、もちろん家族も理解して、それで行動しはった方がいいかな。探すときに、どこだと、近所は近所ですけど、トイックもありますから、この人が昔何してたとか、そういうことを理解して探す、いうのも方法かなと思いますけどね、
つまり今のお話だと、あてもなく勝手にうろうろしてるんではなくって、
そういうことですね、
ご本人が何らかのこう会社に行こうとされてるとか、当時のご自分 の気持ちとして元気だった頃にタイムスリップしたような感覚になるんでしょうかね。
そうですね、
だから今ここは自分の住んでるお家じゃないから実家に帰ろうと、それとか仕事場に行こうとか、そういうことを思い出しておくと探すのも探す当てがこう絞られてくるわけですね、
それは大きな違いが出ると思いますから、だからやっぱりその人をよく知るっていうか、昔からこの人はどういうふうに生きてきたっていうのは結構大切なところなんだと思います ね、
だから趣味もきっとね、
はい、
こういう場所に行ってらしたかもしれないとか、 やっぱりその方のこう生きてこられた今までのやっぱりこう理解して受け止めておくというのはとっても大事なんですね。
そうですね、普段からよく話す、ね、ということが本当に大切なんだと思いますね。
そうですね、そうなると本当に探す場所も絞られてくるし、はい、そしてあのご本人もそういう気持ちで言ってるんだということを理解するとやっぱり見つけようとした時の見つけた時の声掛けも変わるかもしれませんが、はい、このリスナーさん の, あのご相談が急に怒られたりしないかなという。
そうですね、声をかける方の立場としたら、はい、かえってそういうことを思うかもわかんないですけど、おそらくその認知症の方その場所もちょっと分かりにくくなって、
ね、
ちょっとまあキョロキョロキョロキョロじゃないですけど、はい、なんか挙動不審じゃないですけど、
はい、落ち着かないね、はい、不安な感じでしょうね、
はい、不安な感じで歩いてはる。よく僕たちは言うんですけどその、はい、全く言葉も通じない 外国に突然ポッと立った時に、はい、あのすごい不安がかかるっていうことに対して、うん、やっぱり声かけてもらう、相手側からしたら、認知症高齢者にしたら声かけてもらうっていうのはすごく安心を得ることかもわかんないですね、
はい、
逆にかける方としてはちょっと怖いんじゃないかなと思われるかもわかんないですけど、ねはい、
でもそのご本人にとったらやっぱり大丈夫ですか、なんかお助けしましょうかとかそういうお声掛けは待ってらっしゃるっていう気持ちをまず一つこちらが持っておく。
そうですね、相手は待ってらっしゃる、はい、よく、うん、あの認知症高齢者の方も話すんですけど、
はい、
あの全然見知らぬ人に声かけられても、はい、あのホッとするっていう安心感の方が多いって言われますね。むしろ声かけてほしいっていう、
はいはい、
ね、あの近所歩いてる時にしても、あのおはようございますとか声かけてほしいっていうのがやっぱりそこらは人間らしいというか人間なんだと思いますけどね。
当然そうですね、はい、寂しい孤独な状態ではなくて、はい、お互いにすれ違いざまに
そうですね、
うん、おはようございますとかいいお天気ですねも含めてそしてそれがだんだんこうあの ご自身ご本人がどこかわからなくなってしまった時にはあの声かけてほしいという ご自分からやっぱりちょっと声かけにくいんでしょうかね、あのご本人さんは。
あの先ほどあった声かける方と一緒ですね。やっぱりあの見知らぬ人に声かけるのはちょっと勇気といるかも分かんないですね。
それはそうですね。
でも本来は声かけてほしいっていうのが、はいはい、あの両方にもあると思いますね、
うん、ということはあのこちら側があの地理に明るい人たちだったらなんかこう不安そうにされている人には、ね、どうされました迷われましたかっていうお声掛けを、ただそのお声掛けをするのにもちょっとしたコツがあるようなのでそれをぜひ先生に、
ね
はい、ご紹介いただきたいんですけども、
はい、声かける時のポイントっていうか、あのやっぱり驚かせないっていうことですね。
あ、はい、
驚かせるって言って、まあ、あの急に後ろから声かけたりするとビクってしますから、はいはい、やっぱり前に回って正面からゆっくり話してあげるっていうことで、声もちょっとトーンをあまり下げるぐらい あの優しい感じで声をかけるっていうのは、
はい、
あの必要かもわかんないですね。
じゃあ勢いもあんまりあの大きな声で早口でというよりも落ち着いた感じで、
は
い、
そうですね、はい、
でお顔も見えるように
そうちゃんとお顔を見て正面から話してあげるっていうのが一番安心するみたいですね、はい、
じゃあ例えばあのもう本当歩き疲れてしゃがみ込んでらっしゃる方もね、
あー、そうですね、
終わりかもしれませんけども、はい、その時には一緒にちょっとこう目線を下の方に自分もしゃがんで大丈夫ですか。
そうですね、同じ 目線を高さを合わすとか、はい、いろいろとありますね、それから喋る時に急がせないっていうか、
あ、はい、
警察なんかは住所はどこ名前は何ずっとでやつ際にいっぱい聞いてしまうというと、
はい、
余計そんな早く頭が回らないっていうか、
はい、
一つの質問じゃないですけどね、かえって緊張させてしまうと
そうです、ね、
だからゆっくり話してあげるっていうのも結構大切ですね。
うん、そうするとまあ、大丈夫ですかって言ってもちょっとすぐ答えが出てこなくてもちょっと待ってらして答えやすい、近くから来られましたかとか。
そうですね、質問もなんか難しいって言ったら、ね、電話番号は何もで住所があって本当は認知症の高齢者だから思い出せないことを一生懸命思い出そうとするところもありますから、
はいはい、
ゆっくりゆっくり 答えられるところから答えてもらうっていう感じで喋っていく、うんうんうん、それから人間、まあ、あくまで人間ですから自尊心を傷つけないっていうか、それは難しいかもわからない で、 でも難しくみんなは難しくないんですけど、普通に喋ったらそれはあれですけどね、こんなとこ何してんの、とかいう感じじゃなくって、本当に例えばゆっくりやって落ち着いてやっていくっていう形を取れれば、向こう受け止める方もゆっくり答えるっていうことができますから、
例えばさっき先生がおっしゃったように、認知症の方が困られてる状態っていうのは、まあ、ある日突然言葉も何も通じない外国に行ったような不安感があるっておっしゃってたので、逆に私たちもそういう外国の方が迷ってらっしゃるかもしれないと思うと、いきなり後ろからどうされましたとも言わないしゆっくりお話しするし、
そうですね、
言葉一つ一つを質問して答えを待つってことをしますのでね。
そうですね、本当に身も場所もわからないところでいるときに声かけてもらうと、なんか、ほっとしますね。例えば本当に外国で言葉がわからないのに日本語で喋ってくれはったら、あ、よかったって思いますね。
はい、外国でなくても本当に旅行した先で、はい、あれここどこだ
ろう、迷ったなと、どう行ったらいいんだろうかと思う
時にね、地元の方に、どうされたんとか声かけてもらったら、やっぱほっとしますからね。
そうですね、全くそれと一緒で、だから声かける方もなんか驚かすじゃないけど、ね、どうしたらいいんだろうと思うんじゃなくて、本当に気軽に声かけてほしいっていうところも、はい、こちらの、ね、認知症高齢者の方もありますから、そこから始めていく、まあ、どうしても人間ですから逆に緊張してこう気構えてしまうというか、
気構えね、そうですね、
それは本当は必要ないんじゃないかなとは思いますけどね、
なかなか日頃から声をかけるっていうのは割と女性はなんかこう垣根を越えてスッとできそうな気もしますけども、若い方とか男性はちょっと苦手なところもありますでしょうか。
そうですね、だから本当に僕ら思うんですけど、一昔前じゃないですけど、はい、昔は気軽に近所の人と声かけてしてきたっていうのがありました、はい、確かに社会的にちょっと崩れたっていうか、まあ、個人主義というかそうなった時に、なかなか難しい場面もあるかもわかんないですけど、できる限りそういう地域を作っていく、逆に言ったらこういう近所の人がよく顔を見合わせる人って言ったら分かったら、はい、あ、この人全然どっか他のとこから来てる人やなっていうことも分かりやすいですから、そういう関係を地域を作っていくっていうのが認知症高齢者にとっては最もいいのかなとは思いますけどね、
そして先ほどもおっしゃったように、これからだんだん寒くなる時期ですので、本当にご本人たちの感覚ではちょっと季節の温度も分かりにくくなっていらっしゃる場合もあるので、意外と薄着で来られたりすると、はい、一刻も早くご自宅に戻られるように皆さんの目でお声掛けして見つけた方がいいわけですよね。
そうですね、徘徊に関してはその北海道の方なんかは本当に24時間できるだけ早く発見してあげないと、かなり外気って外気温は下がりますから、
命に関わりますね、は
い、だから本当に声かけっていうのが一番大きいかも。で、こういうここら僕らのところになると、その山とか川とかが多いですから、
そう、自然がね豊かな分、はい、
どうもそこらは、まあ、あまり発見しにくいっていうところもありますから、でもよく全くわからないときに河原っていうか、ああいうとこで見つかったとか、
はい、はい、以前は中学生でしたかしらね、動けなくなったおじいちゃんも、ちょうど崖の土手から、ね、ちょっと下の方まで落ちてしまってずり落ちて見つけたっていうのもありましたね、はい、なるほどね。やっぱりだから自然豊かなとこはそういう部分も含めると、なるべく早く行方不明になられたら、
ね、
早くこういろんなルートでお声掛けをできるような、今日のこの最初にも先生おっしゃってくださいましたが、もう一度この一曲をお届けした後、見守りのネットワーク、このあたりの話をご紹介いただこうと思います。
はい、
今日は第一月曜日です。認知症の誤解されやすい情報を整理してお話をいただいております。 お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。さあ、それでは今日のリスナーさんから の, ご相談に答えていただいているんですが、認知症の方が行方不明になるニュースなど時々報道されます。どのように声掛けをすればいいのか分かりませんという、それに対してお答えいただいたのが、とにかく迷ってらっしゃる方はお声をかけていただきたいというご本人さんもそういう気持ちだと伺っているので、できるだけ驚かせないで、お顔が見える位置で優しいトーンで声をかける、ですぐに声がお答えがなくてもゆっくり待つというお話でしたね。
そうですね、
はいはい、そして今度はご家族の方が寒くもなってきますので、一刻も早く見つけなきゃいけないというそういう状況がありますが、じゃあまずは認知症の方が行方不明になった場合はまずやっぱり警察でしょうか。
一応、警察に連絡するっていうことは大切だと思いますね、
うん、
で結局ご家族の方にしたら、はい、うちのおじいちゃんおばあちゃん時々うろうろとしてしまって帰ってこれないことがあるかもしれないっていうので、
うん、
一応この SOS ネットワークっていうか、うん、その徘徊する恐れがあるんですっていうことで、うん、その市役所の方に登録してもらってて、でその人の身長とか、ね、写真どういうふうにとか、
はい、
そういうのもある程度データを持ってて、それで各地域に連絡網というか、そのネットワークの中で発見、うん、早く早期発見していきましょうっていう形なんですね。
行政の方の場所としたら地域包括支援センターっていうなんかそんな呼び方の場所もありますか。
そこに相談してもらえれば多分、市役所 の, その、SOS ネットワークをやってるところに、はいはい、行けますね。で、こう登録っていう形だけ取ってもらってたら、警察の方もそういう情報がある程度どういう方でっていうことも分かりますから、早く発見するっていうことはできるかもわかんないですね、
うん、なかなかその今までよく言われるのがその認知症であることもご近所さんにも言いにくいとか、ね、言いたくないとか、はい、おっしゃる方もありますよね、
はい、
うん、
だから情報っていうのは逆に言うと改めて、いや先を持ってこう持ってて、その中で探していきましょう、早く探していきましょうっていうところですね。だからもちろんその方の、ね、顔写真とかも登録していた時にこういう方でいつもどういう服装で歩いてるとか、そういうこともちゃんといろんな情報を盛り込んだものを作って、それを持ってっていうことだと思いますね、はい、
なかなかだから本当にご家族の方々もいや外を行くのがとっても好きだったからよく行ってるの、でも途中で道が分からなくて迷ってしまってるのってことが終わりだったら、なんかこう事前に準備するものもありそうですね。
事前に準備というと、
はい、
そうですね、魂とか、多くはね、外出するときに、
はい、
その玄関出たらっていうときにセンサーとか、
うん、
マットレスなんかこれ踏んだらまた出おるなっていうのも分かりやすいですね。
はいはい、
あと今は GPS って言って携帯のとこで今位置情報っていうのがありますね、はいはいはい、ああいうのをそのテープみたいなの洋服に貼っとくとか靴に貼ってするようなこのテープみたいなもんありますから、
テープ状のものも、
はい、そういうのもありますね、
はい、じゃあそれは逆にあれですね、そのおじいちゃんおばあちゃんそれから認知症の方に迷った時にすぐ迎えに行けるからこれつけようっていうお話をしながら持ってもらうっていうのが一番いいですね。
ただ大体いつも持っていくバッグとか、
はい、
その靴とかのやないと違うのを履いていただいたらどうでもないですからね。はい、
なんかそれやっぱりお声掛けしておきたいですね。私は今ふっと父のこう姿をね想像した時に、なんかこそっとつけるのはなんだかとっても私自身が父の尊厳をねあれするみたいなので、
はい、
もし道に迷ったらすぐ行けるからこれ ここにつけとくねとかっていうね、なんかそんな感じで、あの協力、お互いに協力して納得してつけたいなという気もしますね。
あとはそのセンサーというか、
はい、
あのマットレスとかいうのよりも、僕の見てた患者さんなんかは、あのペット犬を飼ってはったんですけど、
はい、
犬がどっか出かけようとすると、うん、あのおじいちゃんがあのふと玄関の方へ向かっていくと、バンバンって腕を吠えて、うん、
はいはい、
あの割と賢いですね。あのどこ行くのって言って、それでうちの犬が知らせてくれますって言って、
ペットがね、はい、なるほどね。
そういうのもなかなか賢いところというか、認知症高齢者というか、人間はペットに対しては割とこう、コミュニケーションというかしますから。
そうですね、リラックスした状態でね、はい、あの好きなペットに対してね、
はい、
そうですね、だからあのいつもいつもご家族がご一緒とは限らない時に出て行かれたり、 それから、はい、夜寝てらっしゃる時にふっとあの、
はい、
昼と夜が入れ替わってそう出てしまわれる場合のことが、さっきおっしゃったマットレスということですか、は
い、そういうのもいいかなと、
足元に置いておくと、
そうですね、あの、踏んだらちょっと向こうに、ね、あのブザーが鳴るとかありますからね、そういうのを玄関のところに設置しておければ、
はい、
あ、まあ誰かが出ていったかなっていう感じで、まあ、センサーとしてはいいと思いますね、
あのよくなんかこう鍵をいっぱいつけてしまってっていうのもありますけども、あれはかえって興奮してしまうんじゃないでしょうか
というか開けようとすると、
はい、
ね、あの壊したりもできますからね、はい、
で帰ってこう、
はい、興奮するっていうこともあるし、
ね、自分の自由になぜ行けないと思ったら、はい、こう勘違いして、
はい、
ここにいたら危ないと言って余計に出て行きたくなるという、
監禁されてるんじゃないかな、
そうそうですね、そんな感じになってもいけないということですね、はい、でそのセンサーっていうのは、
これも、あの市役所 SOS ネットワークというか、市役所が貸し出ししたり、あの購入したりできる、あのこれも市役所のサービスの中に持ってると思いますね、
はい、あ、そうですか、
あんまりそこらよく
いろんな何かあの手立てをご家族側が知らない間にお出かけしても気がつくようなものがあることはあると、
はい、こういうサービスはどうなんでしょうって、まあ、あの先ほど言われた地域包括支援センターなんかに相談し合ったら、はい、ありますよというお答えがあるかもわかんないですね、はい、
だからもうとにかく一番考えるのはご本人の命を守るということですからね、
そうですね、だからその中で地域っていうところを考えたら、もちろん、はい、郵便局とか、農協とかね、銀行、
はい、
とかそういうところも一応協力関係機関として、その SOS ネットワークっていう連絡網の中に入ってもらってますから、はい、そういうところも、まあ、そんなに連絡されるのも大げさかなって言われたらあれかもわからんけど、発見のためにはそういうところとも一応協力機関として、地域のいろんなそういう団体なんかを、持ってやってますけどね、はい、
で本当よく踏切にわからないで入ってしまってね、大変なことに事故になってしまったということもニュースで聞かない日もね、聞くことも、はい、あったりしますのでね、はい、そうですね、じゃあやっぱりもうでも最初に前半の方で先生おっしゃったように、ご本人の行動が過去の生活をしっかりと分かっておけば、はい、闇雲に探すんではなくて、こことこことここっていう、
そうですね、はい、
だから遠くに行かれてもう発見ができなくなったっていう状況になる前に、
うん、
一刻も早く探し始める、
うん、そうですね、闇雲というか、
まあ、
その人のよく知る、まあ本当にどういう仕事をされてたとか、
うん、
どこで仕事行ってたとか、そういうことを家族も分かってはるんですから、それを、ね、情報として持ってるっていうのは、いいと思いますね、その探すときに、はい、
だから本当私の父も以前一回だけ夜に母から呼び出しがかかってどうしたのって言ったら、いや家に帰るって言ってる、それまで一回もそういうことなかったんですけど、で私がちょっと会いに行ったら、
はい、
いや家で母が心配して待ってるから、
はい、
早く帰らなきゃいけない、はい、やっぱりポン とそういう、 こうあの自分の世界に入ってしまうということがあるわけですよね。
そうですね、うん、あのよく夜間にあの実家に帰るとかいうことも訴えられる方もいらっしゃいますから、あのよくどこ行ったろうなと思うときに多くはやっぱり実家は大体そこの場合もありますけど、昔女の人だったらその結婚する前の実家とか、はい、そこに向かって歩いて行ってるとか、うんうん、そういうのがありますね、はい、
なんかそのそういうふうになるのも嘆くんじゃなくてそういう時もあると、うん理解していれば、あの、で、母のこと母と理解してないわけですね、その時には。だから、いや、この人に迷惑がかかるからって言って、はいはい、そうなんです、はい。で、そう言ってたので、じゃあ今日だけもう夜遅いから止めていただこうって言ったら、はい、わかりました。じゃあこの人に迷惑かからんようにちゃんと払ってくれと。で、じゃあ後でって言ったら、今ここでって、目の前でお金のやり取りをして、はい、そして、じゃあ明日の朝迎えに来るねって言って、あの、おとなしく寝てくれたみたいで。
そうですね、やっぱり、その変に説得しようとしたりすると興奮してしまいますから、まあもちろんそれなりの納得があったらっていう形で話しかけてあげるのもいいかなと思いますね、
でもその時には父はその世界でお話をしてるってことを、はい、あの尊敬というか認めるが一番いいんですよね。
そうですね、本当にその自尊心を傷つけるじゃないですけど、その強い言葉で叱ってしまうとかなんかしない方がいいし、ゆっくり喋ってあげるのもいいしっていうことがありますね。
ぜひそういうあの皆さん気持ち的にねショックを受けられる方もおありかもしれませんけど、そういうのも含めてが認知症なんだと受け止めておけば、ね、はい、あの落ち着いて対応できると思いますし、まずはあの街で見かけた時には驚かせない、後ろからではなく前から優しく声をかける、そしてせかさない、いろんな質問をやつぎばばに言わない、はい、一つ一つそして当然ですけど自尊心を傷つけないように大切に思いながらお声をかけていくという、ぜひあの心がけていただいて、寒さがねこれから増してきますから、こういう情報がもし流れましたらハニー FM でも時々あの捜索 の、 あのお願いをしていることがありますから、ぜひご協力いただけたらなと思います、
はい、
どうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来月もよろしくお願いいたします、はい。お話をいただきましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。そして明日は介護のお話をお届けしていきます。明日もぜひお聞きください。